それでは、旦那様、私のお膝へ、どうぞ。ただの膝枕だけ、というのも、久しい感じがしません。旦那様が前回私にお会いしたのは秋ぐらいでしたからね。あれからいろいろあったようななかったような、あっという間だった気がします。季節巡りの旦那様、最近は頻度が多いようで。ありがとうございます。みんななんだかんだと噂してましたよ。今度はいつ来るんだとか、予約してこないのは何か意図があるに決まってるんだとか。まあ面白半分ですけどね。ただご予約してくださるとこちらとしてもビシッと気構えできますし、それこそ私が予定を合わせやすいですし、なんて。冗談です。気兼ねなくお宿には足を運んでください。私を含めてみんないつでもお待ちしておりますから。桜の花が咲く頃に降る雨のことを桜雨というらしいです。にわか雨ですから春しぐれとも。もっと季節に合わせて言うなら花しぐれ。桜の季節はいろんな言葉に花がついてますよね。お天気で言うと花曇り、花冷え、曇ってしまうと花曇り、思わぬ寒さが訪れると花冷え。花という言葉がつくだけで、その五感がふわっと頭の中で回って、自然と春を連想するみたいな感じになりませんか？こう、ああ、そういう雰囲気だってやつです。秋ですと赤とか、冬は雪や白、夏は 青に海みたいな色。季節には色がありますから。春の色は花で、桃色、桜色。人にも季節みたいに色がありますよね。例えば、林道さんは青と白って感じです。楓さんは夕日の茜色。高花さんは少し落ち着いた赤色。東さんは空色かな。私はどうでしょうか。何色かな。旦那様はどう思います？私の色。無理して答えなくても大丈夫です。まだ何色にも染まってない色なのかもしれませんし。それでしたら、きっと旦那様の色に染まっているのかもしれません。お顔をこちらに向けないでくださいね。触れてしまいますから。こういうちょっとしたことができるのもお宿の別邸のいいところです。桜を眺めながらポツポツと降る雨音と暖かで湿り気のある空気が頬を撫でて、私の膝の上で人肌を感じて、近くで声をお聞かせすることはとてもとても幸せでたまらない。二人だけの大切な思い出になると思います。なんて冗談も、旦那様にならバシッと言えちゃいますからね。慣れとは怖いものです。でも慣れれば慣れるほど親しみも増しますし、それにもっともっと相手のことを知りたいとか、笑顔になってもらいたいとか思いますから、いいことだと私は考えてます。そうそう、花見弁当、この後でなくても夜に夜桜を見ながら一杯するときにでもおつまみとして食べてもいいですね。お腹が空いているのでしたら今でもいいですし、中身は手まりご飯と 少し甘めにしただし巻き卵、それから大根と人参のだし煮と酢どりのはじかみ生姜、そら豆の梅酢あえにホタテ焼き、あとは揚げ物とか焼き物がちょこちょこっとという感じです。日本酒が合うと思いますね。例えば縁側から少し出た庭でもいつもと違う雰囲気で外で食べることはまたいろいろと楽しみがあったりとか思ってたんですが、あいにくの雨ですからね。残念です。止んでくれるとは思いますが、地面が濡れていてはですし、桜についた雫が落ちてきて旦那様が濡れるかもしれませんから、今日のところはお預けです。庭の池に落ちた桜の花びら、川に散った桜の花びらが集まっていかだのように流れていくのを花いかだというらしいです。綺麗ですけど、どことなく儚い感じもするんですよね。ああ、これで春が終わっちゃうんだ。桜が終わって、梅雨が来て、と。梅雨は梅雨で、裏庭の紫陽花が綺麗に咲きますから、それはそれで嬉しいんですけどね。でも、やっぱり、桜が好きですね。春はいろいろとやれることも増えて好きです。旦那様、眠いのでしたら寝てしまっても構いませんからね。私は一人こちりながらでも今は幸せですから。首の向き変えますか？お腹の方、桜が見えなくなりますが、匂い？旦那様はちょっとマニアックですね。目を閉じて、お腹に顔を向けて、私の匂いで落ち着くなんて。 ちらを向いてください。どうぞ。頭を撫でてもよろしいですか？いえ、特にこれといった意味はないのですが、なんとなく撫でたいなと思いまして、その方が落ち着くかなと。ありがとうございます。人肌に触れると安心するんですよね。もちろん誰でもというわけではなくて、信頼してる人の肌の温かさが近くにあると、それだけで落ち着くんです。私は旦那様とこうして触れてお話をしていると、勝手ではありますけど、とても落ち着いて安心できます。それに多少のことでも受け入れる心構えはできてますし、少しの言葉遊びも適度な距離感なら安心してできますからね。旦那様がいきなりクマみたいにグワーって襲ってくるような人とは思いませんし、もしそうだったとしたら、クマには死んだふりですから、されるがままにぐたーっとなっちゃうかも知れません。それはそれで良さそうな感じはしませんよ。ダメですからね、絶対にノーですから。 私はお宿の従業員ですから、そういう要望にはお答えできかねます。まあ逆ならいろいろとあるやもですが、これまでもいろいろとあったようななかったようなさくらあめやみませんね。これは夕方まで降り続けちゃうかもしれませんね。お風呂はお宿の露天まで歩きになりますので、その時は傘をご一緒します。帰りも一緒に。お宿の本館は今日誰も泊まりませんから、旦那様と出るついでに閉めますので、こちらの別邸は旦那様と私の二人だけです。お宿の他の人たちは買い出しでしたりなんだったりで出かけています。それほど人が常駐しているお宿ではありませんから、みんな何かといろんなところに出かけるんですよね。旦那様もなんとなくわかりませんか？ご予約なしに来てくださった時に、毎回誰かしら一人だけというのが大半だったと思います。ご予約されても一人だけが多いですけど、ここは田舎ですからね。日常生活のみのお買い物ならまだしも、それ以外のお宿のものとなるとやっぱり外に行って買ったりとか、あとは定期的なお休みだったりですとか、基本大雑把で自由ですからね。おのおのが好きなようにここ休むだの、ここの期間はずっといるだの、なんだのかんだのと、まるで学生時代の部活の延長な感じです。楽しいですよ。もうずっと何年もいるかのように感じたりもします。旦那様ともなぜかずっと一緒にいるような気がするんですよね。特別でありたいなんておこがましくも贅沢な望みはしませんが、特別であったらいいな程度なら、私も少し思ったりします。 であることって多分ずっと やめましょう。この話をすると多分私の中の乙女な少女が暴れ回って妄想をドワーッと吐き出しちゃいます。いくら年齢を重ねても大人の皮をかぶった子供なんですよね。全然自覚がないですよ、本当に。旦那様はどうですか？私は先ほどの通りです。この年になっても一人の夜には寝る前に何やらと妄想をしてにやついたりとか、心の中の少年少女はそのままに育ってしまった感じです。旦那様、ポカポカ暖かくなって落ち着いてまどろんでしばらくぼーっと、私は桜雨でも眺めながら今宵のことを考えてますね。おやすみなさい。